こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。サンフォード・マイズナー・オン・アクティングは、演技教師サンフォード・マイズナーがデニス・ロングウェルと共に示す、ネイバーフット・プレイハウスでの訓練を軸にした演技論である。日本語版は中井真佳子・吉岡富夫のわけにより、1992年に二律書房から刊行された本書の中心的な関心は、俳優が演技しているように見せることではなく、相手行為与えられた状況に対してその瞬間に真実に反応することにある。抽象的な理論の提示だけでなく、授業内の課題、教師の修正、生徒の試行錯誤を追う形式を取るため、マイズナーテクニックが反復練習から即興、そして教局へとどのように進むかを具体的に捉えられる。内面を意図的に操作するより、注意を自分の外へ向け衝動に従って行動する演技教育の記録として位置づけられる一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、反復練習が育てる相手を本当に見る習慣。本書で広く知られる入り口が、2人の俳優が互いに観察したことを短い言葉で言い合い、その反復を変化させていく練習である。この課題の目的は、台詞を巧みに解釈したり、あらかじめ感情を設計したりすることではない。相手の表情、声、態度、間合いの変化を受け取り、それが自分に起こす反応を即時に表すことにある。反復は一見すると単調だが、同じ文言を維持するほど俳優は言葉の意味を操作する余地を失い、実際の相手との接触に頼らざるを得なくなる。そこで重要なのは、感情を出そうとする努力ではなく、相手の現実の変化によって感情や形象が変わる状態である。マイズナーの方法では、俳優の注意が自己監視に閉じると反応は交差しやすい。反復練習はその自己監視を相対化し、聞くこと、見ること、受けることを演技の能動的な技術へ変える。台詞のある場面でも相手を予定通りに扱わず、その場で生じる関係を演じるための基礎となる。次に、感情を製造せず行為から生まれる衝動を信頼する。マイズナーの演技観は、俳優が内側で感情を組み立て、それを観客に提示する発想と距離を取る。悲しみ、怒り、愛情といった感情は演技の出発点として固定的に再現すべき成果物ではない。相手から受けた刺激、目の前の障害、切迫した必要、具体的な行為への没入から生じうる反応として扱われる。これは感情を軽視する立場ではなく、感情を意思だけで確実に支配しようとする姿勢への警戒である。俳優が今から怒ってみせると決めすぎれば、相手の応答と無関係な演技になり、表現は予測可能になりやすい。本書が示す訓練では、俳優は自分の感受性を鈍らせず、起きた変化に反応する責任を負う。同時に衝動に任せることは無秩序な放出ではない。相手に注意を向け、与えられた条件の中で実際に何かをしようとする規律があって、初めて反応は演技として形になる。この点に、本能と技術を対立させず、技術によって本能的な反応を可能にするマイズナー流の特徴がある。さらに、独立した作業が即興に切実な行為と障害を与えるマイズナー訓練の発展段階では、俳優が一人で具体的かつ強い必要を伴う作業に取り組む課題が重視される。これは単に小道具を扱って場面を賑やかにするためではない。俳優が相手とのやり取りを待つ間にも、実際に達成しなければならない目的を持つことで、注意と行為に切実さを与えるためである。作業は十分に難しく、失敗や時間的圧力などの障害を含む必要がある。容易にできる作業では、俳優は再びどう見えるかを気にする余裕を持ち、課題の狙いが弱まるからである。そこへ相手が入ってくると、俳優は作業を続ける必要と相手の存在に反応する必要の双方を抱える。この二重の要求が、演技を説明的な会話から行為を伴う関係へ移す。作業を自然主義的な装飾にすることではなく、俳優が本当に何かを必要とし、その必要が相手との接触によって変化する条件を作る点にある。後の戯曲演技においても、台詞の背後にある具体的な行為を発見する訓練として機能する。そして、個人的経験の再現より想像上の状況への詩的な準備、マイズナーは、役の感情を得るために俳優が過去の苦痛や感情経験を意識的に掘り起こす方法に批判的だったことで知られる。本書の系譜では、演技中に私生活の記憶を直接再生することよりも、想像力を用いて目前の状況を自分にとって切実なものにする準備が重視される。ここでいう詩的な準備は、舞台上で詩的体験を告白することではない。俳優が登場前に役の状況へ入るための個人的で創造的な条件を整え、開始時点に必要な集中や期待を持ち込むための手段である。その後は、準備した感情を守ろうと拒出せず、相手から実際に受けるものへ開かれていなければならない。この順序が重要である。準備は俳優に空白ではない出発点を与えるが、反応の内容をあらかじめ決定しない。 したがって毎回同じ内面状態を再生することではなく、同じ状況への真実の接近を目指すことになる。役作りを指摘記憶の利用だけに還元せず、想像力、状況、対人関係の結びつきとして考えさせる点で、本書の議論は実践的である。最後に、即興から無極へ、技法を台紙の型に閉じ込めない。本書が価値を持つ理由の一つは、反復や即興を独立したゲームとして終わらせず、最終的に顧客を生きた行為として扱うための基盤に位置づけている点にある。初学者は台紙を読むと、意味の説明、正しい感情の提示、作者意図の再現へ急ぎがちである。しかしマイズナーの訓練では、まず相手への反応、具体的な行為、想像上の状況への信頼を体に覚え込ませる。それによって苦局に進んだ際、台紙は事前に決めた結果を伝える文章ではなく、相手に働きかけ、関係を変えようとする行為になりうる。これはテキスト分析を不要とする主張ではない。むしろ、未局の与えられた状況、関係、必要性を理解した上で、毎回の反応まで固定しないという区別である。俳優は作者の言葉と場面の条件に忠実でありながら、機械的な再現を避けられる。本書の授業記録という形式は、この意向が一直線ではなく、誤りへの指摘や繰り返しを通じて進むことも伝える。技法を見栄えの良い癖にせず、台本の世界で他者と生きる能力へ接続する点が核心である。結論として、本書は、演技を始めたばかりで自然に見えるとは何かを具体的に知りたい人、舞台映像を問わず相手役との関係を深めたい俳優、そして俳優指導の過程を検討したい教師や演出家に向いている。特に感情を無理に作ろうとして固くなる、台詞を準備通りに言うだけになってしまうといった問題に対し、注意の向け先を自分から相手と行為へ移す実用的な視点を与える。読者が得るのは、反復、独立作業、創造的な準備といった課題の名称だけではない。それぞれが自己意識を弱め、実際の刺激への反応を可能にするために、どのような順序で置かれているかという訓練の論理である。多くの演技書が原理の説明や完成した方法論を中心に据えるのに対し、本書は教室での修正停滞、発見を通じ技術が身体化される過程を見せる点で際立つ。したがって、即効性のある感情表現の技巧を求める読者より、継続的な稽古を通じて聞く力、反応する力、具体的に行為する力を鍛えたい読者にとって、長く参照できる演技教育の記録となる。ご支援いただける場合は、 S マイズナー D ロングウェル、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。